ヨハネ19の1と2、そして28から34。そこでピラトはイエスを捕まえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫布の着物を着せた。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために、私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると、完了したと言われた。そして頭を垂れ、霊をお渡しになった。その日は備え日であったため、ユダヤ人たちは安息日に、その安息日は大いなる日であったので、死体を十字架の上に残しておかないように、すねを折ってそれを取り除ける処置をピラトに願った。それで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた第一の者と、もう一人の者とのすねを折った。しかし、イエスのところに来ると、イエスがすでに死んでおられるのを認めたので、そのすねを折らなかった。しかし、兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると、直ちに血と水が出てきた。イエス様は十字架にかけられる前に、ローマ兵によって鞭打たれ、その頭に茨の冠をかぶせられました。そして十字架では両手両足を釘付けられました。またその脇腹を槍で刺し通されています。イエス様のお体は、鞭と茨の棘と釘と槍で傷つけられたのですが、その傷は何を意味しているのでしょうか。しばらくの間、そのことを思い巡らしてみましょう。最初に鞭ですが、ユダヤでは刑罰の一つとして、人を鞭で打つ場合でも、それは40回を超えてはいけないという決まりがありました。しかしローマにはそんな決まりはありません。ローマの兵士は力に任せて、イエス様の背中を40回どころか80回も160回も打ったことでしょう。ユダヤの鞭は縄でできていますが、ローマの鞭は革でできています。中には鉛の鋲を埋め込んだものさえありました。それは皮膚を引き裂いたばかりか、背骨にまで達するほどだったと思います。イエス様の受けた鞭打ちがどんなに残酷で、その痛み苦しみがどんなに大きいものか、少し考えただけでも背筋が寒くなります。古代の武将たちの間では、敵に背を向け背中から切りつけられて死ぬことほど不名誉なことはありませんでした。武将でなくても、鞭打つ者に背中を任せるというのは、屈辱の中の屈辱でした。イザヤ50-6に、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても、椿をかけられても、私の顔を隠さなかった、とある通りです。敵に背を向けることは屈辱でしたが、人を背中から襲うというのも一番卑怯なこととされています。何の抵抗もしない人を背後から打ち叩き続けるのは心ある人のできることではありません。私たちはイエス様を鞭打ったローマ兵をなんて残酷なと思い非難するでしょうが、自分の心の中にも誰かを背後から突き飛ばしてやりたい、こっそりと裏に回ってその人を貶めてやりたいという思いがあったとしたら、またそうしたことを実際にしてしまったとしたら、ローマ兵を非難することはできません。背後から人を突き飛ばすような卑怯な心や、人の信頼を裏切るような行為などは、罪のないイエス様の背中に鞭を与えることになりはしないでしょうか。ローマ兵が イエス様に加えた鞭の一回や二回、またその鞭の一筋や二筋、そこにはめ込まれた鉛の鋲の一個や二個について、私たちに責任がないとは言えないのです。イエス様を打った鞭は、実に人間の罪を表しています。イエス様がその鞭を黙ってその背中にお受けになったのは、それによって人の罪をご自分の身に負うためだったのです。イエス様は人間の残酷な思いとその行為、卑怯な心と悪巧みなどの罪を許し、そうした罪から救い出すために、人の罪をその鞭とともに文字通りその背に負ってくださったのです。第二に、茨の棘のことを考えてみましょう。ローマ兵士はまた茨で編んだ冠をイエス様の頭にかぶせました。かぶせたというよりはそれを頭に突き刺したのです。茨の棘は髪の毛を通り皮膚に突き刺さったことでしょう。髪の毛の間からどっと血が流れ出し、それはイエス様の額から顔へと流れたに違いありません。ローマ兵がそんなことをしたのは、イエス様が自らをユダヤの王にしたという裁判での訴えを聞いていたからでしょう。お前は王なのか？だったら王冠がいるだろう。そう言ってローマ兵はイエス様に茨の冠をかぶせ、またイエス様に身分の高い人が着る紫布を着せました。この紫布は本当の紫布ではなく、ローマ兵が着る赤いマントが古びて色が変わったものだろうと思われます。彼らはそのようにしてイエス様を嘲笑ったのです。イエス様の死体を傷つけた茨の冠は、イエス様こそ誠の王であることを知らず、認めず、そして従うことのない人間の罪を表しています。人々は簡単にイエスとキリストを結びつけてイエス・キリストという名を口にします。しかしイエス・キリストと二つの言葉が並ぶとき、それはイエスはキリストであるという意味になるのです。そのことを知らず、またイエスはキリスト、神の御子、救い主、主であり、王であることを信じることなく、イエスがキリストだというのなら、そういうことにしておいてやろうではないか。そういう態度でイエス・キリストのお名前を口にすることは、ある意味では冒涜になるのです。イエスは本当にキリスト、神の御子なのだろうか。そう真剣に尋ね求めること。イエス様を自分の人生の主として従おうとすること。世界の王として崇め、このお方に最高の冠を捧げ、真実な心でその前にひれ伏すこと。そうしたことが私たちに求められているのです。三番目に、釘について考えてみましょう。十字架にかけられる者は、その足を小さな台に乗せられ、両手両足を縄で十字架に縛り付けられます。そしてそれとともに、両手両足もまた太い釘で十字架に打ち付けられるのです。十字架が垂直に立てられると、体重によって胸が圧迫され、息ができなくなります。それで腕に力を入れようとすると、釘付けにされた手から血が出ます。足を踏ん張れば、そこからも血が流れます。そのように十字架にかけられた者は、徐々に血を流し、死に向かっていくのです。十字架の上では、生きながら死を味わうのです。それが十字架のむごたらしさです。十字架のステーション、という礼拝の形式があります。これはイエス様が歩まれた十字架への道の一場面一場面を聖書の言葉と祈りによってたどるものです。 イエス様が十字架につけられた場面では、会場に用意された十字架に実際に釘を打ち込む釘打ち式をすることがあります。私はハンマーで釘を打ちながら、私の罪がイエス様を十字架に釘付けにしたのだという申し訳のない思いとともに、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。というガラテヤ 2-20 の御言葉や、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。というコロサイ 2-14 の御言葉を思い起こしました。イエス様を十字架に釘付けにしたその釘は私の罪だったのですが、イエス様はご自分が受けたその傷で私の罪を責める一切の告訴状を十字架につけて無効にしてくださったのです。古い私さえも十字架で死なせ、ご自分の復活の命によって私を新しく生まれ変わらせてくださったのです。最後に槍について考えてみましょう。イエス様のお体を傷つけた第四のものは、ローマ兵士がイエス様の心臓をめがけて突き刺した槍でした。この時イエス様はすでにご自分の霊を父なる神にお渡しになっていましたが、兵士はイエス様の死を確認するために地上からイエス様の脇腹を突き刺しました。その時のことを聖書はこう言っています。しかし兵士のうちの一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した。すると直ちに血と水が出てきた。ヨハネ19-34 です。血と水とあるのは人の死後血液が分解されることを指しています。イエス様は本当に死なれたことが医学的にも証明されたのです。イエス様が十字架で死なれたことは誰もが知っています。しかし、なぜ正しいお方が鞭打たれて苦しめられたのか、なぜ尊いお方が茨の冠をかむせられて恥ずかしめられたのか、なぜ罪のないお方が十字架に釘付けにされて処刑されたのか。イエス様の脇腹から流れ出た血潮と水にはどんな意味があるのだろうか。そのことを考える人は少ないのです。また、なぜだろうと自分で考えているだけではその答えはわかりません。イエス様は最後の晩餐の時、ブドウ酒を取って言われました。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。マタイの26-28。旧約時代人々は罪の許しを得るために動物の犠牲を捧げました。人の罪の身代わりとなって死んでいく、その犠牲が流す血によって、罪が覆われ清められたのです。しかしそれは何度も繰り返さなければならない不完全なものでした。イエス様はご自分が全人類のあらゆる罪の身代わりとなり、その血を注ぎ出すことによって完全な罪の許しを与えてくださいました。このことについて聖書は、また血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられました。ヘブル9-22-28と言っています。イエス様は十字架で死なれ、その亡骸は墓に葬られました。墓は封印され、ローマ兵が寝ずの番をしてそれを守りました。金曜日の夜が来て、土曜日の朝が明けました。 イエス様の体は墓に横たえられたままでした。土曜日の一日が過ぎました。日曜日の明け方のことです。墓が揺れ動き、封印は内側から破られ、ローマ兵は恐怖のあまり逃げ出しました。イエス様が復活されたのです。復活されたイエス様はたびたび弟子たちに現れ、ご自分が生きておられることを示されました。ところがトマスだけがその場にいませんでした。それでトマスは言いました。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じません。それから8日後に、イエス様が再び弟子たちに現れました。その時は、トマスもいました。イエス様はその手を差し伸べ、トマスに言われました。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。ヨハネ20の24から27。復活されたイエス様の両手に釘跡が、脇腹に槍の傷跡がまだ残っていたのです。イエス様はそれを示すことによって、トマスに、また私たちに、この傷はあなたの許しのため、癒しのために受けたのだ、と語りかけておられるのです。聖書に、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ、イザヤ49の16、という言葉があります。イエス様は釘跡と共に私たちを愛する者としてその手のひらに刻み込み、その両手で包み、かくまってくださるのです。その脇腹の傷とともに、そのハート、心に私たちを覚えていてくださるのです。イエス様を傷つけ、恥ずかしめ、苦しめ、死に追いやったのは私たちの罪でした。しかし主は私たちの罪のすべてを背負い、私たちの罪の身代わりとなって死なれることによって、私たちの罪を許し、私たちを罪から清めてくださいました。イエス様を傷つけた鞭も、棘も、釘も、槍も、そしてあの十字架も残酷なものです。しかし今、その十字架が私たちの救いとなり、神の愛を告げるものとなりました。イエス様の受けた傷が私たちの平安となり、癒しとなりました。聖書が、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イザヤ53の5と言っている通りです。イエス様はその傷とともに私たちをご自分の手に心に刻んでいてくださいます。今度は私たちが自分たちの心にイエス様の愛を刻む番です。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。ヨハネ15の9。イエス様の愛にとどまり、イエス様の愛を心にとどめましょう。祈ります。父なる神様、私たちのために御子イエス様をお与えくださったあなたの愛を感謝します。イエス様は十字架の苦しみを耐えることによって、私たちにあなたの愛のすべてを明らかにしてくださいました。私たちはあなたが御子を愛しておられる愛で愛されています。大きく、深く、高く、そして永遠までも変わらない愛。その愛を受け、その愛を心に刻み、その愛に安らぎ、その愛によって癒されていく私たちとしてください。 イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。